マイケル・アシガーの聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ調達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。ということでですね、今日も、メンタル講座ということでですね、幕張ゴルフ調達センターの須崎コーチに、来ていただいてます。
はい、須崎です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。一緒に学びましょう。
メンタルですね。メンタルいろいろこうね、すごい勉強、いろんな精神のものとかすっごい広いところがやってますよね。
そうですね。
ね、
はい。
で、なんか僕自身がやっぱりこう一回ね、なんか寺小屋みたいな、
はい、
いろいろこ
の寺小屋です。
はい、結構僕はすごいそういう部分で救われたなっていう部分があったんで、
あ、
いつかこういうレイディオとかでね、皆さんにもシェアしたいなと。僕のフィルター通して話すのとはちょっと違ったりすると思うので、まあ。ああいうのをやってると聞いてると、まあ、知らず知らずのうちにこう出てたり、ね、するんでしょうけれども、
うんうん、
まあ、そんな感じで、まあ、いろいろその、まあ、ゴルフは8割メンタルとかって、ね、よく言われたりしますから、うん、まあ、皆さんにもですね、メンタルを少しメンタル的なところも少しはですね、まあ、ちょっと話をね、話をするというか、聞いてもらえる何かのきっかけになるかなと思って、まあ、今日もね、
はい、
ちょっとお話を伺いたいんですけど、まあ、ちょっとこれメンタルって言っていいのかどうかわかんないんですけど、瞑想ね。
はい、瞑想いいですね。
ね、もう本当ですね、意識高い系なんで、ほら、いろんなこのスティーブ・ジョブズ、まあ、とかあるんですけどね、筆頭にアメリカのもうものすごい有名な経営者が日本の瞑想を取り入れてね、そういう記事を聞いたり、
はい、
見たりするんですよ。
うん、
その日本人僕やってないの。
ほとんどやってないですよ。
やってない。
外人が興味持ってるんですよね。
あ、皆さんこれね、うん、この放送を見ていただいて、私はもう瞑想をやらなくてもやってるという方はですね、このアンケートに答えていただけるとあまりいいんですけれども、
まあ、
やってるやってないちょっと投票していただければと思うんですけど、瞑想についてもちょっとお話伺って
も
ら
います。あ、もちろんです、もちろんです。
ああ、そこら辺も大丈夫なんですね。
全然大丈夫です。
じゃあ僕の瞑想のイメージ、
はい、
まあ、いろんな煩悩がっていうかですね、うん、まあ、いろんなことあります、
うん、
ね、
うん、
それがあるから瞑想をすることによって、
うん、
これ、
うん、
瞑想することによって、
うん、
それらがクリアになって、
うん、
まあ、なんかこういろんなことにフォーカスしやすくなるんじゃないかと、
うん、
とか、
うん、
集中力が出るとかね、そういうことなのかなって僕の中で解釈してるんですけど。
あ、そうですね、それ自体は合っています。
合ってる。
ただこれゴルフの世界同様とても深い。それで瞑想をゴルフに取り入れたらとんでもないことになります。とんでもなくとんでもなく素晴らしいことになります。
素晴らしい。
ただし、はい、その劇物なんて要注意事項があって、ね、うかつにやると、うん、とんでもないところに連れてかれます。
何ですか、怖いですよ、
はい、怖いです、
怖いです、怖いです。
だから本当に申し上げておきますけど、ちゃんとした指導者のもとで、
うん、
おやりになることをお勧めしますし、
まあ、
ここでは、私が解説していきますけれども、私自身が怪しいかもしれませんけれども。
あんな怖くなってきました、
ね、怖い。いや、まあ、怖い世界です。
いやいや、めちゃめちゃライトに考えてました。みんなカジュアルにやってるん
です。ライトまずいです。
だってシリコンバレーでやってるんですよ、ね、
シリコンバレーの話も私は、まあ、私の話聞いていただいて皆さんが判断することですけれども、まあ、瞑想について、まあ、まあ、瞑想というのは無限に広いんで、まあ、今回でお勉強終わりじゃなくて、まあ、また長谷川さんからその、ね、ちょっとピンときた時にまた振っていただきたいですけど、まあ、どんなことを最初聞きたいですか。まあ、ただ劇物なんで取り扱い注意で、うかつに自分で素人考えでやると大変危険だということだけは、まあ、最初に申し上げます。
いや、なんかもう、いや、もう全然もう僕はもうもっとライトに考えてました、
はい、
だからちょっととりあえず教わっちゃおうかなみたいな感じで来てるんですけど、
うん、それじゃあまあ一応私は、はい、皆さんが信じていただけるのなら、はい、瞑想をとか座禅とか、はい、あと座禅も瞑想の一つ。
いやいや、もう座禅のイメージです。
はい、座禅でいいです。 はい、いろんな瞑想があるんで、はい、それはもうお教えすることができるんで、またそういうのをやってみたいという方がいらしたら、はい、問い合わせいただければお教えしますけど、はい、ただ何も知らない方が精神世界を勉強してない方が自分の能力を増やそうとか儲けようとしてやり始めると激物です、
はい、じゃあ僕はだから激物を食べようとして
かもしれない。でもまあ長谷川さんはその私が付き合っている限りは心が精神が綺麗だと思うんで大丈夫だとは思うんですけど、普通これを使おうと思う人は成績上げようとか、まあ、ゴルフでもそうだと思うんですけど、そうすると上がります、上がるんですよ。でだから上がるよ以上なんか俺やりますっていう
なるでしょ。なります。
そこが危ない。
危ない。
じゃあ一例出しますよ、はい、あるところにですね、うん、お蕎麦屋さんを出したいっていう人がいたんですよ、はいはい、でその方がやっぱり神社にお参りをして、うん、でもう何でもいいですからその、うん、お蕎麦屋さんやって繁盛させた、うん、でそれ叶ったんですよ。神様につながったわけです、
はいはい、
でそれが叶った、はい、で大体そのキツネとかタヌキって聞いたことありますか。キツネとかタヌキっていうのは精神世界の中では本当にいましている
んです。化かされるみたいな。
そうです、いるんです。
いるんですか、
はい、
タヌキが。
はい、天狗とかもいるんですよ。
天狗もいるんですか。
はい、いるんです。本当にバカにできないですよ。
は
い、私たち一般人間では仲良くなっちゃったら抜け出ることはできませんか。普通の宗教団体でも抜け出るのはなかなか大変なとこありますね。
あ、宗教その辺のよりも狐狸天狗の方が、ね、
だって全然力あります。だってそういう大きなところを運営してたりとかするわけ
です。ファンタジーじゃないですか。
ファンタジーじゃないですよ、はい、だからうかつにその、ね、願い事を叶えてもらうためだけに、ね、っていうのはエゴじゃないですか。それって、
まあまあ、
愛じゃないですよ、
ね。まあ、そうですね。
これはもうこうやって金があってそしたら楽して暮らしていきたいから
確かに
そう。そういうこう叶うんですよ。叶う。そういう世界があって叶います。叶うけど代償が大きい。
ああ、そうなんですか。
ギブアンドテイクの世界。
なんか日本昔話みたいな話な。
いや、あれは本当に日本昔話とかは本当にそうなんです。ただ あれは一周、それこそ 前回か前々回かほら山の瀬線の話しましたね、ぐるっとこう進歩がないあれと同じなんですけど、本当に最初は、儲かるんですよ。でもそのね、結局それらの世界の住人の奴隷になるわけです。俺の言うことを聞けば儲からしてあげるよ、うん、それで儲かってきたら人間としては商売が繁盛したらもういいじゃないですか。
まあまあ、
すると普通いいよ、もう俺はもう自分の力でやるって言ったらもう大変です。
あ、
今までの恩義忘れたのかって言って。だからそれはその天狗とかその世界の生き物が悪いんじゃなくて、うん、その人の心が悪いって分かりますよね。
まあまあまあまあ、
使えるだけ使っといて、
まあまあ、客観的に見たらそれは思うんですよ、
うんうん、そういうことです。だからたたりとかじゃなくて別にその世界の天狗とかそういうタヌキとか狐とかが悪いわけじゃなくて、うん、当たり前ですよね。だから人間のそれを使って儲かったらポイするっていうことじゃないですか、うん、今までの恩義は。そうそう、だから恩義を分かってる間は繁盛します。そうやって現実問題繁盛してたり成績上げてる人たちで大勢います、
うん、
大勢います、
うん、
ただそことの縁切っちゃったりもう恩義を忘れると、うん、っていうのは本当の成長ではないと私個人はいろいろ学んで自分でやってきて思います。だってそれは依存じゃないですか、そういうものに。
ちょうどその話でした。
お、そうなんですか。
選手のマネジメント。
そうですか。
で、選手のマネジメントってそのやっぱりこう僕の経歴でいうと福岡堀圭一郎のトッププロについて、
そうです、ね、
マネージャーをやって、
はい、
あの時のピークなんだって言ったら現役時代のコカ・コーラ、ナイキ、
そうですかね、
懐かしい。のマネージャーをやって、あ、それも全部分かってる、人脈もある、はい、ただ次やることってどっちかってこう選手のマネジメントみたいなお仕事に転職するっていう世界のキャリア、
うん、
あるよなっていうのもあるんですけど、
う
ん、これ辛いよなって思うのがやっぱりその選手はやっぱそれは僕傍から見てて思ってたんですけど、それやっぱりね、 マネジメント会社がやると仕事がバンバン、スポンサーもいっぱいこうつくわけ
です
、そうなんですけど、うん、やってるとやっぱ選手側もやっぱだんだんそういうのを運気を忘れて、うん、やっぱりの力ができてるみたいな話になっちゃうんですよ、うん、そうするとマネジメント会社もいらないやんってなるんですよ、うん、こっちもあれになるんですよ、うん、そしたらもうね、基本的に大体こっちもダメになっちゃうんですよ、不思議と。今の話と見てるとそうで、だから僕はもうそういうのを旗から見て、あでもこれはちょっとなって思ったんで、
う
ん、あの寂しいじゃないですか、そうだから僕はちょっと違うことやろうって今なってるんですけど、うんうん、いやでもやっぱそんなもんありますよね、
うん、今のでねひらめいてきたんで、ちょっと具体的な名前出しちゃうと多分あの長谷川さんが問題になっちゃうと思って、あの具体的なお名前は申し訳ませんけど、実は私が前の前の、ところ、まあ、長年10年くらい、教えてたところありますね、うん、千葉に、
はいはいはい、
であそこでですね、これまた不思議な出会いがありまして、うん、で別に生徒さんになってくださったわけでもないし、うん、でそこに練習にお見えになってた方でもないんですけど、うん、ひょっこりある日ある方がお見えになって、うん、で君と どこの、 あの高卒なのって言って、実は私はあの神奈川にある桐蔭学園の、うん、卒業なんですけど、それを申し上げたら、じゃ あの巨人にいる高橋由伸選手と同じとこだねって言って、うんうん、あそうですよって言って、でそこからいろんな話をしまして、でその方がどういう方かっていうのはよく分からなかったんですけど、うんうん、すごいね、あの超というか大物プロ、うんうんのやっぱりその、 あのマネージメントみたいなことをされてた方と、
は
あ、でそれで君よく覚えといた方がいいよって 言われて、すごいあの、うん、教えてくださったんですけど、あの人っていうのはその、だからその担当してたプロですよね、ああ時代の潮流に乗ってる時はもうお願いしますお願いしますって来るけど、うん、もうちょっと限りが出るとさーって引いてっちゃう、うん、そういう話をお伺いしたことがうん、だからまさに今長谷川さんがおっしゃってたようなことですよね、うん、だから私はまあこれうちの会社だからその宣伝で言うわけじゃないんですけれども、うん、私はあの長谷川さんがすごいなと、私はこういう精神世界のことをうなずいてらっしゃいますけど、うん、すごいなって言ったら、う
ん、はい、ここはから皆さんに正してちゃんと聞くとこですよ、
はい、なんか嘘っぽく、はい、
一応聞いてきます
ね、何だったっけな、喋ることが
先生長谷川さん
だったら、そうですで、はい、そうあの通常はですね、はい、まあ、今みたいなケースがあの長谷川さんが言ったようなケースがあるとする
あ、まあ、そう
で次もう一回いいことがあったら、うん、今度こそその人たちが去らないようにやろうなるんじゃないかとか、うん、去らせないようにしようとか、うんうん、いろいろそういった思うのがまあ普通なんですよ、うんうん、だけど長谷川さんがすごいなと思うのはやっぱり観察されてらして、うん、あこういうものなんだと、うん、こういうようなものなんだっていうことが分かって、うん、その次同じことをしてないっていうところがすごくて観察ができてる、うん、だけどその結局それは何回やっても同じでして、じゃあ例えば特会非会トッププロに10人ついて、じゃあその時ってもう、うん、もうほとんどの人はそのこの人は有名人だからもう関係を結びたいとか、そこから利益を得たいとか、そのそれはまあやましいとかそういうんじゃなくて、まあ普通は人間心としては普通ですよね。それで特にその商売に長けてらっしゃる方はそういうところに対してエネルギーを使われるので、それは善悪を申し上げてるわけじゃないですよ。私はいつも力学の話しかしてない。ゴルフスイングも力学ですよね。それはだから力学の話なんですけど、いい悪いじゃなくて、うんうん、でもその必ず、まあ、今までの方たちの例を見てると、私が教えをくださった方たちのように、うん、成績がいいから、うん、そこにくっつけばなんか多くね、こういろんなものがこうやって商売とか、うん、お金とか、うん、いろんなものが自分にも繁栄がもたらされるっていう考え方なんですけど、うん、の本人はそのまあ、よく潮目って言いますけど、うんうん、まあ、これはプレイしててもそういう潮目って、うんうん、同じこととして理解していただいていいんですけど、うんうん、さーって引いていっちゃいます、
うんうん、
だからちょっと一箇所ちょっとね、あの対応間違っただけでラウンドしててもそれまでの流れが切れるとかよく言うじゃないですか、うんうん、こんなのもこの勉強に関わっていることなんですけれども、うんうんうん、その それをあのどうやったら切らないかとか、なぜ切れちゃうかっていうことを、うん、まあに関わってるような話なんですよ。で普通は、うん、普通の人は、うん、普通の人っていうのはこういうことのからくりをしないで学びをされて、されてないのが悪いとかじゃないですか。一般的にする機会がないので、うん、しないです、できないです、うん、だけどこのされてない方っていうのはそのやっぱり大きな潮の流れに乗っかろうとか、うん、そういうようにしこのあれが儲かってそうだから俺もやるとか、あのプロはすごいその成績出してるからコーチと幸せたらいいだろうとかね、うんうん、そういうように思うんですけど、うん、それっていうのは今話したケースと全く同じですよね、うん、調子がいいからそこにつく、うんうん、本当に実力があるのであれば、うん、私たちの仕事であれば、うん、全く目の、ね、出てない選手について、うん、それでその人を上げてって初めてその実力が選手とコーチが共に実力がその得られるっていうことですけれども、うん、のもう上昇過程にある人とか、うん、まあ、それについちゃいけないっていうまた意味ではないです、うんうんうん、まあ、そういうご縁ですから、うんうん、つく人もいます、うんうん、だけど普通のじゃあ私がですよ、仮に誰も今指導してませんプロにね、指導したいなと思ったら普通は目のある人を指導したいと思うわけです、うんうん、とかちょっと目が出てる、うんうん、もうそれは目が出てるわけですから、うん、私がついて上達しても私のそのね、私が協力して一緒に上達したっていうのは非常に少ないです、うんうんうん、むしろえそんな人いたのっていう人についてこうやって挙げていった場合に、うん、それで初めて、うん、まあ、私だけじゃないです、もちろん選手とあとは関わっている人です、うんうん、でも普通は話を戻しますとやっぱり強い人につきたくなって、うん、で強い人につくとある程度やっぱりおこぼれも入ってきますから、うん、それでなんか自分が偉くなったとか実力がついたように思い込んでしまうわけです、うんうん、私たちみたいな指導者として、うんうんうん、はい、これはもう私も銀行員やってたんでサラリーマンの皆さんもそうです、あの多分同じだと思うんですよ、経学的に、うん、だけど本当に力ある人って、うん、もう何にも名前もなかった人を一緒について上手にさせたっていうんで初めてじゃないですか、うんうん、そう思いませんか、
そう、
だから選手のその能力とか、うん、もう流れ乗ってるところに乗ることもそれもちょっとあの商売としてはそういうのも一つの才能だし実力だしって思いますけど、でも今話を戻しますとあのギブアンドテイクの世界なんです、うん、そこはだから、うん、その今キツネとかタヌキとか天狗の世界話してました、うん、元はね流れてきましたけど、うんうん、そういうとこはギブアンドテイクの世界、うん、神様のその一個上があって、別に否定してるわけじゃないですよ、神あのその天狗とか神あのタヌキとかキツネの世界っていうのは、うん、精神世界の中に現存してまして、うん、ほとんどの人がそこにあのそこをまず通る必要もあって学びのために、うんうん、でその上に行くと、うん、そこを あの勉強してやっぱ違うんだなっていうことを体験で学ぶと、その一個上に行くと深海っていうのがあるんですよ、うん、深海で狐とかタヌキがいるとこは幽海って言って幽霊ってあります、ね、幽霊がいるとこなんです、だから狐とかタヌキも幽霊なんです、だから姿形じゃないですよ、ね、でも本当にいるんです、
いるんです、
姿形じゃないけど、それ何か昔の人は、うん、あのこういう学が進んでないか学問、うん、私たちはいろんな言葉を知ってますし、うん、いろんなことを聞いても分かりますね、例えば波動とか聞いても、うん、昔の人はそこまであの、ね、寺子屋、それこそ寺子屋に通ってて、うんうん、小学校の前とかでも畑仕事とかやってるわけです、うん、そんな言っても分かんないから、うん、一応キツネみたいって言ったら分かるじゃないですか、そこを歩いてたりとか、うん、天狗って言ったらお面とかがあるわけですよ、うんうんうん、だから昔 の分かってる人が、うん、学のある人が、うん、分からない農家の人ね、デチ奉公の子供とかに教えるんだって言ったって、高等教育受けてないわけですから、うんうんうんうん、ね、だからその身の回りであるもので説明したのが、うん、そのキツネだとかタヌキ、キツネとかタヌキっていうのはいたわけでしょ、
まあまあまあ、
で天狗もそういうお面とかあるわけです
、天狗あります、
だからそれを使って高尚な世界を説明してた名残なんです、だからこの精神世界にタヌキがいますよとかそういうことじゃないんです、うんうん、タヌキっていうのはあるエネルギー体であって、うん、エネルギー体なんです、うん、今の言葉で言う、うんうん、でそのエネルギーっていうのは低エネルギーから高エネルギーまであって、うんうんうん、神様っていうのは超高エネルギーのことを言ってるだけなんです、うん、だから神様っていう人格がいるんじゃなくて波動なんです、うん、波動、 でそれは善悪とか上下関係はなくて、この世の中のものっていうのは無限なので、端から端まであるわけです、うんうん、だからあのそのタヌキの波動が低級でって、まあ順位付けして我々に分かりやすく説明したらそうなんですけど、うんうん、まあ言ってみれば幼稚園生がタヌキで、うん、あの上が大学院生が神様みたいな、うん、そんな感じです、うんうん、簡単に説明した、うんうんうん、だけど今まで、まあ、大体の人は教育受けてるんでわざわざタヌキとかキツネとか言う必要はないんですけど、要はエネルギーの波動が高いか低いか、高い超高いのが神様で超低いのがもういろいろあのあって、まあ、物物体が一番低いんですよ、うん、だその上に幽霊があるから、うん、幽霊って形ないじゃないですか、うんうん、これは形ありますね、うん、我々人間はだから物体が一番、まあ、それは多分私はその辺の専門家じゃないですけど、おそらく物理学者にあの話したとしても振動数が高いのが神様で、振動数が低くなってくると姿形が見えるようになってくる、うん、例えばこうやって手を振ります。今ちょっと聞いてらっしゃる方は見えないと思うから手振ってみてください、うん、そうすると早く振ると見えないでしょ、うんうん、でもゆっくりしてくると振動数が落ちてくると手が見える、うんうん、このように物体として見える。でこれをもっと早くしたら見えなくなっちゃうわけです、うんうん、そうするとあるんだけど振動数が速いから見えないっていうだけなんです、うんうんうん、それを気体と言います、うんうん、だから気体の方がその液体よりも振動数が高くて、多分これはあの物理やってらっしゃる方とか科学者から批判は浴びないと思うんですけど、液体よりも振動数を落とすと固体になるんです、うんうんうん、だから氷っていうのは水を振動数を落としたもの、うん、だからじゃあ考えが凝り固まってる人と流れに流れてる人で、どっちがすすってこう進んでいきますか、
う
ん
う
ん、
まあね、そうですね、うん、
というと心の振動数っていうのもあるってことです、うんうん、心の振動数が落ちてきちゃって固まってくると、うん、固定観念って聞いたことありますか、うんうん、じゃあこれはもうこれに決まってますよ、ね、スイングはこれしかないですよみたいな、うんうん、ゴルフが上手くなるのはこの道しかないですよみたいな、うんうん、固定観念、それを固体観念とも言うわけです、うん、だからもう凝り固まっちゃってるでしょ、まあまあ、でだから流動的な人っていうのは期待に近くて、うんうん、そうするといろんな考えを受け入れられるわけじゃないですか、うん、そうするとそこから使って人が発明してないようなスイング理論とか、うん、そうスイングの教え方とか、うん、あのゴルフの上達の仕方とかを教えることができるということで、そのタヌキから誤解来ましたけれども、うん、そういうことなんだから、タヌキとかキツネが実際いるわけじゃない、悪さするんじゃなくて、うん、あの比較的低エネルギーな低エネルギー内のところ、そこも効果あります。こうやってキツネとかタヌキにお願いしたら帰ってくる、うん、でもね、お供え物しなきゃいけないんです、うん、だから見返りを求める、見返りを求めるのは愛ではありません、うん、だから神様の世界は、本当の神様の世界は見返りを求めません、あげっぱなしです。
なるほど、
はい、だから、まあ、それの善悪を問えているわけじゃないです、うんはい、だから見返りを求めているような人がいけませんよとか、そういう道徳というような話じゃなくて、うん、自分が神様の世界に行きたかったらただ与えっぱなしですよと、うん、でただ与えっぱなしで面白いもので、ただ与えっぱなしで何かしてると期待もせずね、うん、そういう経験も、まあ、お持ちだと思うんで、うんまあ、皆さんに話していただければと思うんですけど、うんうん、そうするとこの前山手線の話が出てきました、うんうん、それとあの禅のお坊さんが円を描いてきましたっていうのが前回の話だったと思うんですけど、その円を描いてくると一周して戻ってくるじゃないですか、うん、じゃあ自分がそうやって、ね、何かをしてあげた、もうあの見返り求めずにしたら山手線に乗っているわけですよ、うん、そうすると一番例えば半周したところが一番自分がやり始めて遠いところだから、俺こんなにしてて何やってんだろうなって言って思うんだけど、そこから山手線が半周またあの五反田から出発して五反田に戻ってくると、半周過ぎると五反田に向かってくるじゃないですか、うんうん、そうすると見返りが戻ってくるわけです、うん、これは、ね、これを与えたら戻ってきますよって昔からキリストとかお釈迦様の時代から言ってますから、うんね、そういうことだ。だからそれが本当のいただき方なんです、うん、高尚な話で言えば、
うんうん、
だから最初に出して、俺出したから、ね、これ見返りくれって言っちゃったら見返りは来ますよ、うん、で見返りが来て、はい、そこで終始トントンなんです、うん、はい、決算終わりました、うん、でそれが誘拐の仕組みなんです、うんうん、で神様の世界っていうのは一個上の世界でして、うん、見返りを求めるんですね、うん、なんかしたからなんかくれ、 まあ、じゃあこの体ってなんかあのご自分なんかしたんですか、私の体もそうですけど、うん、何にもお願いしてなくていつの間にかこうやって生まれていくわけ、うん、与えられてるわけ、うん、でこの環境今の、うん、幸いにもこういう長谷川さんのところで教えさせていただいてますけど、うん、この環境も与えられたもので自分で作ったものであります、ね、うん、これはまさに与えられっぱなしのものなわけですね、うん、見返りではないわけ、うんうん、長谷川さんに、ね、こういう理論を教えてあげましたから5年間雇ってくださいみたいな、そういう、うん、それもありですよ、やっちゃいけないって意味でもないし、うん、何を選択するかって話で、うん、神様の世界の本当の純粋な世界っていうのは見返りがない。
でもそういうのって、ね、本当に客観的に見ている人、見える人って見えますよね。だから、あ、そういう関係なんですねって思って、やっぱり人が寄っていく人と寄っていかない人っているじゃないですか。
はい、
それってやっぱ、うん、多分そういうのが見えてる、にじみ出るじゃないですか。
あと感じる。
感じるね。うんうん、だやっぱなんだかんだそういうのは思いますよね、あの選手が。
ああ
僕なんかすごく恵まれた選手に着いたんで、
ええ、
心穏やかに他の人を見れたから、そういうことができるんでしょうけど、自分がそういう当事者になったらなかなかそういうふうには、それこそいつの間にかタヌキに化かされてたんですよね。
いや分かんないですけど、
でも客観的に多分これ聞いて見て、ね、聞いてくださってる方もそう思うかもしれませんけど、自分のことって分かんないけど他の人だってそれやっちゃやばくないっていうことをやってたりするんですよね、うん、だからまあねえ、いろいろこう僕もほらゴルフもゴルフは若手のゴルフ講師とか来たりするとなんかいろんな相談を受けるんですけど、
はい、
まあなんか思いますね、あんまりそれ言ってもあれ分かんないかなと思ってなかなかそれこそ超えれば会えればって言わないんですけど、
うん、
やめた方がいいんじゃないかなっていうのは多分そういうことあるなと思う、うん、です。でも今日の話で言うとですね、瞑想から言ってるんですけど、
そうです
ね、これ瞑想から言ってるんですけど、これ瞑想でそのタヌキ、瞑想で危ないっていうのはその、
あ、瞑想とタヌキを結びつけましょう、
うん、ね、瞑想
つまり瞑想一番申し上げたいのが、うん、西洋のそうたとえどんなに儲かってる会社がやってる、うん、まあ、京都に来て瞑想で、ね、うん、学習してます、
うんうんうん、
名前に皆さん私のおすすめとしては、うん、例えば超一流企業が京都来て瞑想してるから、うんうん、私もやろうって、うん、私は少なくともやろうと思いません。どういうことかということを、うん、ここは大事なので説明します、
うん、やろうとしてます、う
ん、したそう、それは、うん、それはさっき言った、うん、キツネとかタヌキの世界です、まだ、
はい、
だから別にお坊さんのところに行って座禅したから、うん、それからそれはもう全部綺麗だっていうわけじゃないです、
うん、
ちゃんとしたことを教えてる人は、うん、例えば分かってる人もお坊さんとして生まれちゃったからやってる人もいるわけですよ、
あ、まあ、
そうすると多分すごい苦しくて、うん、本当に真実を伝えなきゃいけないんだけど自分が分からない、つまり私に置き換えれば、うん、ゴルフを教えるところに長谷川さんに雇われちゃったけど、うん、理論も何も分かんない、
う
ん、
あ、
だけど知ったかみたいにしなきゃいけない、
お坊さんも確かに僕の友達お坊さんいるんだけどあれ接種って言うんですか、なんか
接種で生まれちゃったから、
そうそう確かに、うん、
そうするとそこの本当のそのね、あるんですよ、そのものすごい神様には力があるんで、あるんですよ、本当にあるんです、それをスポーツ選手も社会人もみんな欲しがってるんだと思うんですよ、あるんです、言明します、あります、そういう力っていうのは。でもここが面白くてですね、知恵の輪ってありますね、知恵の輪って外そうと思っても外れないじゃないですか、でもって言ってポロって外れる、うん、知恵の輪みたいになってる、
うん、
だから、ね、その瞑想にしても座禅にしても、うん、自分がまず儲かりたいとか、うん、力量を上げるためっていうのは目標があるじゃないですか、うん、本当の座禅とか、ね、瞑想っていうのは目標なしです、うん、目標持ったらアウト、アウトです、もう言明しておきます、アウトです、で、でもう一つ、もう一つ言っときます、叶います、叶いますよ、叶うんだったらやるかって思うでしょ、
うん、
だからそれはさっきのタヌキとかキツネで代償を求められますよっていうことです、俺のおかげを忘れるのかって言ったら大変な目に遭いますから、
毎日瞑想してるみたいな話になっちゃうんです、
いや毎日瞑想はいいんですよ、だから見返りを求める、神様の世界っていうのは見返りなしです。愛の世界って見返りないじゃないですか。俺がこれやったから須崎さんを雇ったんだから俺に壊してくるよねって言って、精神世界の話をしてくるよねって言って、あと別にそういう条件になってない、なってるかもしれないけどなってないと思うんですよね。だけど子供育てる時とかってそうじゃないですか。俺が育ててやったのから返してくるよなみたいな、もういい親もいるかもしれないけど普通はそうじゃないです
か。うちの嫁さん言ってます、あそうあのちゃんと世話してもらうって言ってますけど。
あそうですか。
でも夫婦でそれ例えば見返り求めちゃうと破綻ですね、う
んうん、でも申し上げときますけど、普通は見返り求めるのがこの世の人間の普通です。間違えないでください。私のこういう勉強が必要なのはそうじゃなかったんだって、そういう違う道があってそっちの方がいいと思う人が歩く道であって、否定してるわけじゃないです、うん、普通の人はもうギブアンドテイクの世界、うん、でもギブアンド愛ってギブアンドテイクではありません。与えっぱなし、
う
ん、
そうですね。
で与えっぱなしにすると山手線で一瞬戻って戻ってくるんですよ、うん、別に欲しがってなかったけどそういう経験があるはずですよ、うん、長谷川さん、うん、それで、うん、何にも期待してなかったけどこんなものが返ってきちゃった、
うんうん、そうあります
ね。で期待してなければしてないほどでっかいっていうことも分かる
はず。確かに、うん、
でだからすぐこれ、これはだからね、あの100円のジュース買ってあげたんだから今度買ってねって言ったら、うん、それであのだから企業の決算と同じです、うん、100円と100円で帳尻合っちゃったらもうそれでその行為はシャラ、うん、だけど例えばその1000に貸しといて0だと、うん、それがどんどんどんどんまだ決算されないから、うんうん、それが大きなものになって帰ってくるって、まあ、必ず膨らむっていうのが、それはマイナス面も膨らむんですよ、うん、だから気をつけておいてください、うん、膨らむのはだから生成発展している世界じゃないですか、うん、宇宙が、うん、膨張してますよね、うん、だから全部尺あの負債も、うん、その自分のプラスアルファも膨張していくんですよ。だから育ってから今100円でやってるから100円っていうわけじゃないです。マイナスもプラスも100円が1万円になったりとかするんで、マイナス1万円になったりとか。
いやもう与えたくなってきましたね、うん、与えた、でも煩悩がすごいし、もう与えて、うん、でかいリターンを出るっていうこと、うん、
なのでちょっと元の話を戻すと座禅にも2種類あって、そう、そのね、邪念が入った
邪念、
あの座禅のことを夜行禅っていう、
夜行禅、うん、
あの、うん、の野原の野にあの、うん、狐ですかね、うん、
また狐、うん、
狐だから狐が入ってる、だからもう、ね、明確な目標を持って座禅するのは、うん、これはタブーだと、ちゃんとした和尚さんに聞いたらタブーだって絶対言うと、うん、目標を持って座禅しちゃいけないってこと、うん、そうだ。で叶いますよ、もう一度言います、叶いますよ、こういう例えばね、このこういうね、なんかこうお金持ちになりたいとか言ったら叶います、皆さん申し上げておりますけど、それは宇宙の説には叶います、しかし代償があります。必ずそのさっき言った例で言えば狐とか天狗の傘下に入れられて部下のように逐一命令されて動かされるってことです。で言うこと聞かなくなったら1万倍返し、
1万倍返しなじゃないんですね。そう、一番倍返し。
だから商売とか観察してみると、うわって上がってポンと落っこっちゃう。なんであそこなんかの急になくなっちゃったかなみたいな。観察してみてください、皆さん。で、私のおすすめとしてはそっちじゃなくて、うん、またあのね、ちゃんとした、ちゃんとした神様の方に行ってくださいっていうように、うん、私は水先案内人としておすすめしたい。はいはい、で、それじゃあ座禅はいいですよ。で座禅だったらあのぜひ、ね、お勧めしたいのがあの、まあ、いろんな方いらっしゃると思います、うんうん、だけど私がお勧めしたい一人の人は、うん、沢木和尚って言って、うん、沢は山水にちょっと難しい方の沢ですね、うんうんうん、読んで書いて幸せって方、ね、はいはいはい、で沢木、ね、和尚っていうのを検索していただくと出てくると思いますけど、うん、この人はお寺持たなかった人なんです。これだから無目的なんで、うん、無目的なんで儲かるためにやったわけじゃないし、うん、でこの人はもうあの私が知る限りその対価を求めないで教えを説いてた。で対価を求めないっていうのが愛なんです、うん、で実はその前回かな、時代が変わって、うん、変わってますよっていうことを申し上げたと思うんですね、うん、2012年ぐらい、10年境ぐらいに、うんうん、それまでは魚座の時代、力の時代です、うん、だから筋力、腕力がある人が勝つ。だけどそれからはこれはもう変わってきてるんで、 これからはだから時代がもう変わってきてますので、そういうやり方で力づくではうまくいかなくなっていることがだいぶ分かってきてる、うん、だから結局その何々を求める対価がないっていうのが愛なわけですね、うん、だからただするただする、例えば一生懸命お客さんに私が教える、うん、長谷川さんに褒めてもらいたいからやるって言ったらもう対価ができちゃって、うんうん、長谷川さん頑張りましたよ、よくやってくれましたって言ったらもう決算しちゃってるんですよ、チャラ。だけど例えば私が褒められることを目標じゃなくてやってたとすると、長谷川さんからその褒められるっていう対価がないからこっちの貸してるものがどんどん増えるわけですよ、お客さんに尽くしてたりとかする、これが愛です。でそれは宇宙の法則で、そのままではバランスしないって絶対返ってきちゃう。だから与えそれを与え続けと。
いや、なんか思うもんね。なんかそういう人ほどとか、例えば、まあ、今の会社だとなんか、ね、まあ、そのどうしてもその決算があるわけじゃないですか、うん、あれだけど、それ以外のところとかで見てるとやっぱりそのなんていうんですか、こう与え続けてる人は、
うん、
与え続けてる人っていうか、そういう人っているじゃないですか。いるんですよ。
いますよね。
コーチのいるんですよ。
あ、いますか。
いる。
コーチの中にも
聞きたいです。
俺のその
逆。いや、
なんかいや私ですとか言わないでください。
いや、私もね本当に今見るとダメなんですけど、本当にあの若手コーチの中でも本当にこうでこっちが聞きたくなっちゃう。うん、どういう見返り求めてるのそれ。
うん、
でこっちが言いたくなっちゃう。うん、だけどいやいやみたいなこととかあって。うんうん、でいろいろ教えてくれたりとかするわけです、うん、何のメリットもないです、
うん、
だけどそういうことやってくれることもいるんで、やっぱりそういうのってやっぱり僕らは、まあ、長く生きてるっていうのもあるから、やっぱこう助けてあげたくなっちゃうなとか、そういうのってやっぱりどんどん自分の中でもやっぱこう逆にね、うん、そのさっきのあれもどんどん借りが多くなる、借りって言っていいのか分かんないですけど、なんかこう困ったらなんかしてあげたいなとか思っちゃいますよね、
うんうん、
ね、
うん
うんうん、逆だとそれは思わなくて、
うん、
その浅田さんこれやったんだから100円くださいよっていう人が、じゃあはい100円、200円あげるよって終わっちゃう。
別にそれは間違えないでいただきたいんですけど、それが悪いとかどっちが交渉とかじゃなくて、もう自分はどっちになりたいかということで、これはもう物理と法則と同じなんで、そのこの宇宙っていうのは多分科学者に聞けばちゃんとした方程式でこの説明できると思うんで、方程式なわけです。だから例えば100円出したんだから100円返してって言ったら、それでチャラじゃないですか。だけど100円出しといてあげて、それで何も見返り求めないって言ったら、宇宙はそれではバランスしないからバランスさせようと思うんですよ。これを愛と言うんです。愛っていうのは愛してあげたから愛してねって言ったら愛じゃないわけです。これは物々交換です。で本当の愛は物々交換ではありませんから、与えっぱなしです。で与えっぱなしでこの宇宙は成り立たないんです。そうすると宇宙から返してくる。
なるほどね。
でそうすると何倍にもなって返ってくる。だからそのさっきの話で言えば、そのね、どこでその座禅するのがいいとか悪いとか、そういう選別の話じゃないです、うん、狐とか狸を求めて座禅するのもありだし、はっきり申し上げて成果出ます、じゃあやりますか。やりますか。で成果出るっていうのは
出るって言われてる
じゃないですか。出ますよ。さっき言ったように商売繁盛したりします、だけど結局
何で出る。何で出るんですか。
狐とか狸とかその精神世界のその波動のそのエネルギーです。そのエネルギーが力を持ってて、それが協力してくれる。いろんな縁を結んだり、いろんなこのね、
思えば願うみたいな。
そうですか。それでそれもいずれ話したいんですけど、思えば願うっていうのは今の最新鋭ではないんです。思えば願うっていうのはもうかなり流行りました。それも聞きます。今の時代でも聞きます、だからよくあるじゃないですか、もう優勝をこうやって念願してね、こうやってそれも叶いますよ、叶いますけど、今の時代が変わったって申し上げましたね、今愛の時代なんで、対価を求めない時代なんです、だから例えば我々の仕事で言ったら教えっぱなし、相手の人に感謝されても上手くなってもならなくても同じ品質で愛して教えてあげて、その結果がどうなると私は気にしません。 上手くなった人により多く教えて、うまくならない人にはちょっと力を、ね、抜くとかそういうんじゃなくて、差別じゃなくて、うん、どんな人にも同じように同じように提供して、その結果が良くなっても悪くなっても自分の提供するものは変わりませんよと、うん、自分なりの一流のものですよと、差別をつけませんよっていうようなことなわけですよね、うんうん、
そうか。じゃあやっぱ瞑想むずいですね。
いやでもこの先正しいのを、まあ私なりですよ、もしかするとあれですけど、私が今まで、私実は銀行員で仕事に悩んで、それから本当は私は精神世界は全く嫌いな人だったんです、こういう話が。全く信じてなかったし、いや気持ち悪い、そんなのは幻想の世界や幻でしょって言って、現実世界しかないんだからっていう人だったんです。ただその私はまあ以前銀行員やってまして、ちょうどあのミレニアム2000年の前後にニューヨークに行ったんですね、うん、でその時に仕事でやっぱり銀行員としてすごい悩み、うん、に突き当たって、うん、それまでの知識とかでは克服できなかったので、うん、まあ、持ってった蔵書ですね、本、読んでなかった本を片っ端から読んで、この中にヒントがあるんじゃないかなと思って読んでたら、そのこういうような精神世界の本に、方にこの引きつけられて、あ、これだって直感的に分かった。そっからこの旅路が始まりまして、まあ、実はちょっと最初は合気道の研究をしたんですけど、自分はやるんじゃなくてそのメカニズムとかを研究して今に至ってるんですけども、だからそういう例えばですね、簡単に成果を上げるってできますよ。例えば狐とかタヌキにお願いすればいいわけですね、神社に行ってね、でそれと繁盛するんです、本当に繁盛します。でも見返り、
商売人ってやっぱり宗教とかやりますもん
ね。やりますよ。でもその宗教の仏とか神様からを、もう儲かったんで、もう結構ですこの辺で手切れ金を差し上げますからって聞きませんから、奴隷です、奴隷で、奴隷でもいいんだったらその道はいいんですけど、私としてはここまでは、私は学んできた私としては、私はお伝えするのはそういう道ではなくて、その一個上で、それが今のだってゴルフ理論なんて一番いいやつを教えたいですよね。だからそれっていうのは事前なんです、今の世界。さっきはキツネとかだね、見返りを求めるんですよ。でその一個上に神様の世界があって、でそこは見返りを求めない。神様って与えっぱなしっていうことですから、で与えっぱなしで一番パワーがあるのは、その神様のものですから、でっていうことは何をすればいいのかっていう、今日の簡単な話では、例えば座禅とか瞑想しても見返りを求めないでやるっていうことです。よくなるために、ゴルフが上手くなるために座ったら狐の世界です。叶いますよ。でも見返り求められます。あとは狐を拝まなくなったらガタンです。もう商売もガタンだし、ゴルフも何しちゃったんだっていうぐらい前までうまくいってたのってなります。だからその世界っていうのはものすごい世界なんで、で広いです。すごい波長のこのバンド帯があるんで、あの誘拐の中にその1個誘拐があるわけですが、誘拐の中にまた神様に近い世界とか人間世界に近いところとか、それって全部波動です。波動の高い、さっきでしたかね、前回でしたかね、例えばそう、水で例えると、ね、氷って見えるじゃないですか、触れると硬い、ね、ここから水になります、ここから気体になると見えなくなるじゃないですか、ね、で軽やかになる、ね、で、だから固定観念持ってる人は固体観念持ってて、氷みたいなの、俺はこれしか信じない、そうするとこれは波動が低いんですよ、ね、で波動が低くなってくると物として見えるようになってくるんです、だから考え方が硬いねとか頑固頭だねとか言ってよく言うじゃないですか、あれっていうのは要は波動が低いっていうことなんで、波動が低いといろんなものが可能なくなってくるって、考え方が軽くなったとかあるでしょ、あれって期待になってるってこと
で、いやもうあれ本当にまあ僕は繰り返しになっちゃうんですけど、もう観察するじゃないですか、だから本当に本当そうなんですよ。本当硬い人はもう本当ね、うまくいかない。大変。いや、本当大変だなと思っちゃう。だけど、本当にはね、お客様とかでもそうですけど、こう、パッと見てて、すごいこう幸せそうにしてる人って、本当にこう、やるから。まあでも、期待のようにね。
そう。
そうそう。あんまり固定観念ない。 そうそう、だからそういうふうに考えると、まあ、確かにそうだなと思いますね。
固定観念って言いますね、うん、固体観念
答え
みたいな、カチカチ。
いやでも本当にじゃあもう日本昔もうやーよいこれ、ね、うん、なんかあの昔日本昔ましたの、うん、あの漫画ずっと日曜日か土曜日やってたんですよね、うん、
やってました、やってました、
いや僕毎週見てたんですけど、
うん、すごい、
あれなんかもう本当にじゃあ誘拐の話を結構その辺の層のことの話もずっとしてる感じです
よね。そうですよ、だからあれは子供向けじゃなくて大人向けなんです、
う
ん、
確かにそうですよね、
大人向けで、いろいろ多分この今後そういう話が出てきますけど、うん、本当にバカにできないです、あのタヌキとかキツネとかいう話とかも、うん、もうだからそれは自然の、例えば長谷川さんからの口でこういうのはどうなんですかっていうことで解き明かされていくと思いますけど、本当に童謡とかもう迂闊に子供の頃だからもういいよっていうことじゃないですか、童謡の中に心理が入ってて、とってもゴルフに関係するようなものとかもすごいありますから、すごいあります。
面白いですね、そう見るとやっぱり確かにそうですね。
だからあの座禅とか瞑想って、あの注意を申し上げておきますけど、そう、あの絶対自分でやらない方がいい、私じゃなくてもいいですけど、でお寺の人だからとか神主さんだからって言ってもダメです。ちゃんと、例えば商売系のある神主さんとか、あの繁盛してるお寺のところで商売系のあるって真実分かってない人に教えると、タヌキとか突き詰めの世界に連れていかれるんですよ。つながってるじゃ
ん。あれ知ってるもんな、あの寺のあれ、本当の友達ほらいるから前が言うなよとか説教とか言うかも思いますけど、本当そうですよ。
だから お寺とかだから大丈夫じゃないんです。お寺の中のその人のやっぱり考えとか、どこまで真実を知ってるかっていうことをちゃんと面談で聞かないと、ね、ほとんどの人は多分申し訳ないですけど知らないと思います。それはその人たちのせいではない。実は私 あの母方の実家っていうのはお寺なんですけど、
ね。そうなんですか。
そうなんですよ。で私はその人たちからこの話を聞いたんじゃなくて、独学でここまで勉強したわけです、だからその人たちにそういう話を教えてもらったりとかしてるっていうことはない。もしかすると知ってるかもしれませんけど、でもだからそのね、お寺だから神社の神主さんだから知ってるとは限らない。だからビジネスに長けてるからうまくいってるっていうのは表面的にそうであっても、もしかするとその幽怪といいますよ、幽霊の世界で幽怪、キツネとかタヌキがいるのも、その幽怪なんです。天狗がいるのだから天狗になってるよっていうのはそういう、
なるほどね、
天狗って本当に
そういうこと
これで、
いやまさにそうじゃないですか。
でそうじゃない、そういう人たちってパワーあるでしょ一応は。でもポキンで、
いやいや僕も天狗になってるって言われてんだろうなと思いながらね、いつも過ごしてますけど。
あ、そう、
いやいやもう本当
天狗と話してたんです。
天狗と話してたんですバスケと天狗と
タヌキと天狗で話してて、一丁前のこと言ってもう、あの聴衆者の方たちを惑わしているみたいな。
そうそうそうそう、
いけない番組ですね。
いやいやいや、本当そうです。でもね、分かりました。じゃあ、でもあれですね、やっぱそういう意味では確かに危ないですね。
だから気をつけなきゃいけない。本当に申し上げてますけど、あのね、繁盛するんです。繁盛します。繁盛しないから気をつけてくださいって意味じゃない。繁盛します、ちゃんとやったら。ね、だけど、見返り求められますよってことで、一生服従です。でそんなの人間の自由としてあのないんで、それは私の考えとしては人間というのは自由であ ある必要があると私は思っているので、自由がなくてうまく、例えばですよ、長谷川さんが長谷川プロで、ね、メジャーに優勝しましたって言ってもそれって結局天狗とかタヌキの力借りてたら自分が優勝したって世間の人には思われますけど、じゃあ本当の自分じゃないじゃないですか、おみこしに担がれている、それでもいいですって言うならそれでもいいですけど、でも見返りも求められますよ。ギブアンドテイクの世界ですから、この世の我々の世界と何にも変わりないんです、マックに行って、ね、あのビッグマックをお布施していただけますかって言ったらくれないでしょ、ね、ギブアンドテイクでお金と交換です、それがいい悪いじゃないですよ、そういう仕組みの世界なんて、で誘拐っていうのも幽霊の世界もギブアンドテイクです、これにいいことしてあげたら助けてあげる、それも我々の世界、人間界よりもものすごいパワーを持っていて、ものすごいことを叶えてくれます。だけど奴隷です、自分がやったわけじゃない、
やっぱり僕はやっぱ超一流目ですので、ちょっとその1個上の
話を今度ゆっくりしましょう、
したいと思います。続きます、ということで、瞑想は皆さん 危険なんで。
そうですね。あの危険です。儲かるからやるとか、その、モチベーションがすごい大事で、自分の心を清くして真実を知りたいって言ったら、それはあのそれなりの指導者のところにご縁があって結ばれると思いますけど、あの簡単ですよ。儲けたいからあの座禅したいとか瞑想したいとか、そういう元の全て自分に原因があります。分かりますよね。その教える人の側のせいじゃなくて、うん、自分が儲けたい、何でもいいから儲けたい、そんなにそれでもいいから儲けたい、うん、そしたら叶いますよ。でそういう指導者のところにご縁が結ばれてって、うん、自分は一生懸命座禅して、まあ、やっぱり座禅したからすごい、もうすごい健康にもなってきて、お金のミリもいいなって、でって言ったら上からこの操り人形のようにね、操られて、それは人間の独自性とか自主性に基づいたものじゃなくて、非常に奴隷のような生活だから、一見きらびやかでも奴隷だということになっちゃって、うん、私としてはやっぱり人間というのは自由である必要があって、神様の世界は自由です、うん、はい、自由であって全てやっぱり最終的には叶ったり、うん、穏やかで心が得られるようになりますけど、だから心の世界というのは、まあ、私は教えて差し上げたいということもありますけど、同時に教えるということは危険な世界でもあるということを教えるということで、そこの道を脱線して、ただ単にこれやったらゴルフが上手くなりますよとか、の心が強くなりますよとか、ね、もう優勝できますよとか、そういうことじゃなくて、正しい純粋なことを知っていただいて、まあ、その道にのっとって、その地ね、その心の世界を知らなかった、精神の世界を知らなかった時よりも、ね、良くなりましたねっていう方向に、知りうる限りですよ、私も全部知ってるなんて申し上げられませんけど、知りうる限りのその良いものを提供するしたいと思うので、誘拐の世界はご希望でしたら、あのすごいじゃんじゃん叶いますから、妖怪たくさんやってるところありますので探して行ってみてください。で、うちはそう、私そういう話してくれてたらもうこういう話しないって、うん、あのここで長谷川さんから話してちょうだいって言ったら、うん、その誘拐の上の、うん、世界ですね、うん、そこの世界のことで、うん、あのお話して皆さんが、あそこいいなと思ったら実践していただいて、うん、そこに導いていけるようにお教えしていくっていうのを覚えておいていただけるといいですね、うんうん、
愛ですね。
はい。あ、そうです。愛は見返りはないって。
そういうことです。
だけど見返りは来ちゃう。来ちゃうんです。来ちゃう。嫌でも。嫌でも。そうですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また、メンタル、ちょっと今日ですね、52分なんですね。
またなん
か、ね、りました。
また怒られちゃいますね。
怒られ
マイケルにまた怒られたら、今まで10分でお願いします。
10分でお願いします。
10分だね。またこれが撮影が終わったらまたお叱りです。
10分だね。いやいや、まあ、でもそのぐらい、やっぱりそんな、簡単には言えない話だったんですね。だからもう僕はもうちょっとね、ね、座禅のやり方教えてっていう感じ。
じゃあ次回それやりましょう。ね、ここの注意、これは注意事項に書いたんで、次回。次回
まだそれ違うんですか？その、瞑想の仕方、
瞑想の仕方やりましょう。
あ、仕方ある。あ、じゃあ次回で、次回だということで、いってらっしゃい。
いってらっしゃい。